使徒の働きの6章です。使徒の働きの6章の15節、使徒6の15節、ここをご一緒に読みましょう。3、はい。議会で席についていた人々は皆ステパノに目を注いだ。すると彼の顔は御使いの顔のように見えた。今日はこの箇所を通して御使いの顔のようにというテーマで学んでいきましょう。今朝皆さんは教会に来るときに鏡を見られましたか？はい、ほぼ見ていると思います。見てないと言われちゃいますから皆さん見られたと思いますけども、どんな顔をしていたでしょうか。あの有名なシャネルで有名なココシャネルという人がこんなことを言っています。二十歳の顔は自然から授かったもの、30歳の顔は自分の生き様、50歳の顔にはあなたの価値がにじみ出る、あなたの顔は今日何を表しているでしょうか。私たちの生き様、そして私たちの価値がその顔に表される、すごく大切なことを教えてくれるメッセージです。ステパノは議会に引っ張られました。多くの人々の前に引き出されました。その時このステパノという弟子の顔は御使いの顔のようであった。このように聖書は教えているんですね。まるで御使いのように彼の顔は輝いていました。聖書はこのように教えているんです。彼の置かれている立場は本当にただ一人、多くの人々から責められるというような窮地に追い込まれている状態でした。にもかかわらず、なぜ彼の顔は御使いのように輝いていたのか、今日私たちはそのことについて共に学んでいきましょう。初代教会には弟子がどんどん増えて、そしてその中で一つの問題が生じました。それは教会の中にはギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人が一緒にいたんですね。そしてギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。聖書はそのように教えているんですね。それはヘブル語、ギリシャ語を使うユダヤ人たちのヤモメに対する配給がなおざりにされていた。これが理由でした。まあ、想像ですけども、あえてそうしたのではなくて、気がつけばそうなってしまっていたのではないでしょうか。苦情申し立てるギリシャ語のユダヤ人たち、そしてその苦情を聞くヘブル語のユダヤ人たち、彼らの顔はどんな顔をしていたでしょうか。苦情を言う顔、苦情を聞く顔、ちょっと想像をすることができるかと思うんですけども、聖書はこのように教えています。6章の1節から少しお読みしたいと思います。その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからで、この問題が起こった時に、人たちはこの問題を解決するために弟子たちを全員自分たちの前に集めました。そして その弟子たちの中から知恵とそして御霊に満ちた7人の人を選びました。この7人の人たちが教会が最初に選んだ執事と呼ばれる人々です。執事というのは神様のために教会に仕える働きをする人々です。その7人は知恵と御霊に満ちた評判の良い人であった。このように聖書は教えているわけですね。そしてリーダーであるペテロやヤコブやヨハネたち、彼らはもっぱら私たちは祈りと御言葉に専念します、だから食べ物のことに関しては羊の選ばれた一人一人にお願いしますと任せていったこと、それを聖書は教えているんですね。続けて2節からお読みしたいと思います。2節から4節。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして彼らはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。このような伝達が弟子たち一人一人に対して捧げられたとき、その中で7人のうちに選ばれたのがステパノという人であったわけですね。彼は弟子たち全員が承認されて、承認してくれて、配給の働きを執事としてするようになりました。このステパノという人がどうして御使いのような顔、輝きを持っていたのか。聖書は一つのことを私たちに教えているんですね。それはまず彼の生き方が信仰とそして御霊に満ちていたからだと教えているんですね。信仰と御霊に満ちていた。5節。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊に満ちたステパノを選び、彼は信仰と聖霊に満ちた人であった。このように聖書を教えているんですね。信仰にまず彼は満ちた人であった。ちょうど満ちるというのは、器の、ギリギリまで、縁のところまで水がひたひたになるまで溢れるような、そんな状況なんですね。ちょうどこの写真で見るように、コップよりまだはみ出てるぐらいの表面張力が見られるわけですけど、このように満ちているその状態の中に何かを入れるということはもうできないわけです。つまりステパノの心は神様を信じる信仰、神様の信仰でもう溢れるほどになっていた。それ以外のものを何も入れる余地がなかった。それが彼が御使いのように輝き、顔が御使いのようであったと言われる一つの理由であったわけです。ステパノという名前はもともとギリシャ名、おそらく彼はギリシャから出てきたか、ギリシャ語を使う家族の一人として生まれて、そしてこの地に来た人であったであろうと想像することができます。新約の福音書には彼の名前が出てこないので、 おそらくペンテコステの時に、つまり五旬節の時に、彼はその祝い、祭りにやってきた時に、あの人たちが15カ国の言葉で福音を伝える姿を見た時、彼はギリシャ語はできますから、ギリシャ語でその福音を聞いて、その福音の素晴らしさに震え、そしてこんな罪人のために救い主イエス・キリストが本当に来てくださったんだ、私の罪のために十字架にかかってくださったんだ、それだけではなく3日目によみがえってくださったんだ、今彼らがこのように大胆に福音を語っているのはその事実を示すものなんだということを彼は信じて受け入れて救われ、そしてこのエルサレムにとどまったんです。彼はキリストの弟子となって、そして神様を信じて歩む者に変えられていったわけですね。信仰っていうのは、英語ではフェイスフルというんですね。フェイスフル、ちょっと英語を見ていただくと分かるんですけど、フェイスフル、このフェイスという言葉は忠実という意味です。ですから直訳すると忠実がいっぱいという意味なんですね。与えられたパンを配るというね、給仕の働きをするというのはある意味誰にでもできる働きであるわけですね。ステパロンでなくても他の人でもできる働きです。でも彼は信仰でいっぱいでしたから、それを本当に喜んで忠実に使える思いを持ってその働きに預かっていたということがわかるわけです。彼は真心を込めて、忠実というのは真心を込めて使えるという意味があるんですね。だから単にこうたくさん並べられた食べ物、はいはいはいと言って渡したのではなくって、真心を込めてどうぞ召し上がってください、そんな本当に優しい思いで彼は一人一人に配る働きをしていたことを想像することができるわけです。彼はどんなことに対しても忠実でした。だから全ての人から評判が良かったんです。だから7人のうちの一人の羊として選ばれたということができるんです。では彼の顔はどんな顔をしていたでしょう。このフェイスという言葉はフェイスという英語とよく似てるんですね。まさに本当に信仰いっぱいの彼の顔は満面の笑み、本当にこぼれるような喜びが顔からあふれていたのではないでしょうか。私たち一人一人もそんな顔を持つことができたら幸いですよね。あの人は本当にもう顔から喜びがあふれている、笑顔があふれている、そんな顔を持っている人は本当に御使いのようだ、そのような輝きを持つことができるんです。イエス様はこのように言われました。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。彼の顔は御使いの顔はもちろん、イエス様のような顔をしていたことを知ることができるんです。使える姿を持って、イエス様は使えるために来てくださった。 だから彼はイエス様に仕えるように人々に忠実に真心を込めて仕えることを通して彼は御使いのような姿を与えられていたわけです。もう一つ、彼は御霊、聖霊に満ちていたということも合わせて聖書は教えているんですね。ステパノに最も大きな影響を与えていたものは一体何でしょうか。それは聖霊であったことを知ることができるんですね。だから彼の行動、態度、言葉、そして顔は御使いの顔のようなそんな姿を醸し出していたことを知ることができるんですね。人はいつも何かの影響を受けて生きているんですね。いろんなものを私たちは影響を受けながら日々の生活を歩んでいることを知ることができるわけですね。ある人は家族を通して、またある人は友達を通して、ある人はテレビを通して、ある人はインターネットを通して、ゲームを通して、本を通して、私たちは影響を受けて、その影響が実はその顔や態度や言葉や私たちの姿に現れるということができるんです。もし私たちの顔が、私たちが最も神様から喜びという影響を受けてたらどうでしょうか。信仰という影響を受けてたらどうでしょうか。平安というそのようなものが溢れていたらどうでしょうか。それは特別に300ポイントを取らなくても私たちは自然にそのような顔を必ず神様からいただくことができるということができるんです。この使徒の6章を見ると何度も何度もこんなふうに書いてあるんですね。御霊と知恵、3節、5節には信仰と聖霊、10節では知恵と御霊。ここで必ず入っているものがありますね。何でしょうか。聖霊なんですね。御霊なんですね。これがステパノの特徴でした。つまりステパノという人の特徴はいつも御霊から、聖霊様から影響を受けて、聖霊様に導かれながら歩んでいたんだということがおのずから分かってくるんですね。神様は私たち一人一人を聖霊様を通して私たち一人一人を満たしてくださるお方、満たしたいと願っておられるお方であるわけです。では私たちが聖霊に満たされる鍵は一体何でしょうか。それは従順なんです。従順、神様の御言葉に対して、神様の導きに対していつも素直にそれを受け取って、それに従って歩むことであるということがわかるんです。従順は聖霊を最大限働かせる力となるんですね。私たち一人一人もいつも礼拝で神様の御言葉を受け取るたびに、毎回心を新たにしていただいて、神様に従順な姿を持って、従順な思いを持ってあなたに従っていきます、そのように告白をさせていただきましょう。聖書は言います。また御霊に、酒によってはいけません。 そこには宝刀があるからです。御霊に満たされなさい、御霊に満たされなさい、これが神の御言葉の命令なんです。私たちクリスチャン一人一人、神様は御霊に満たされて生きることを望んでいてくださる。明け渡して罪を全部取り除いていただいて、聖霊様を歓迎して従順な姿を持っていくときに、必ず聖霊に満たされる。これが神様の約束であるわけです。ステパノの顔は御使いの顔のようであった。それは彼が信仰に満たされ、聖霊に満たされていたからです。私たちも聖霊様に満たされましょう。私たちも信仰に満たしていただきましょう。そのことをいつも求めて歩んでいきましょう。聖書はもう一つのことを私たちに教えています。8節をご覧ください。6章の8節、ご一緒に読みましょう。3、はい。さてステパノは恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていた。ステパノの生き方を示すもう一つの約束があります。それは彼は恵みと力に満ちていた。恵みと力に満ちていた。これが彼の生き方であり、そして彼の内側から溢れ出していたものだということが教えられているわけですね。彼は神の恵みに満たされていたんですね。神の恵みによって生かされていた人であったわけです。神様は彼の恵み、神様の恵みによって彼を輝かせてくださいました。彼は自分が今ここにいるのは神様の恵み、私が救われたのは神様の恵み、人々に仕える執事として召されたのも神の恵み、執事として教会に仕え、人々に配給の働きをする、これも神の恵み。彼はいつもその恵みを覚えるクリスチャンであったことを知ることができるんですね。聖書はこう言います。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。私たちは救われました。自分の努力で救われなかったんです。ただ神の恵みで救われたんです。神の恵み、信仰によって救われたんです。それは神様からのプレゼントなんです。今日こうやって神様を賛美し礼拝できるのは、神様が私たちに与えてくださった恵みであり賜物なんですね。だからそのことを知っている人は御使いのように輝くことができるわけです。有名なアメージング・グレースという歌があります。何度もこの話は聞いたことがあるかと思いますけども、英語でちょっと、見てみたいと思います。ローロちょっと読んでもらえますか？本場の英語で。上手ですね当然ですけどね、はい、このアメージングレース直訳、そのまんま直訳するとこのように訳すことができます。驚くべき恵み、その響きは なんと麗しいことか。その恵みは私のような哀れな人間を救ってくださった。私はかつて失われたものだった。しかし今は主によって見出されている。私はかつて何が大切なことなのか、何が悪いことなのか見えなかった。しかし今は見ることができるようになった。だいぶ詩訳が入ってますけども、しかし本当にここにこれを作ったジョン・ニュートンという人の人生、思いを見ることができるんです。ジョン・ニュートンはクリスチャンのお母さんに育てられました。でも道を踏み外して酒に入り浸り、そして奴隷船に乗って黒人の人たちを売買するような働き、その人たちがその船の中で亡くなると船からポンと捨てる、そのひどい扱いを彼自身がしていたんです。その本当にひどいありさまを彼は毎日見聞きしていました。そんな中で彼の乗ったその船が嵐にあって沈みそうになった時に、彼は必死で神様に祈り求めました。神様助けてください、あなたが助けてくださったら私はあなたに従います。彼の人生に信仰はほとんどありませんでした。でも心から祈り助けられた時、ジョン・ニュートンは自分の人生を神様に捧げて伝道者として歩むことを決意しました。その経験を通してアメージング・グレイス、驚くばかりのという歌が作られました。ハウスイートという言葉があります。それは本当になんと麗しいことか。甘いという言葉が使われて、本当に救われたその恵みが私にとってどれほど麗しい、どれほど私にとって神様の愛を表してくれたか、それを彼はそこに書き留めたわけです。私たち一人一人も同じです。神様の恵みで、驚くばかりの恵みで救われて罪許されたんですね。そのことを私たちは感謝しても感謝しても感謝しても足りないんですね。そのことを本当に喜んで、そのことをいつも覚えて、神の恵みによって生かされていきたい、そのように願います。彼は神の恵みに満たされていたんです。だから御使いのような顔をしていました。さらに神の力、彼は神様の力にあふれていました。八節の終わりに、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていた。彼は配給の働きだけをしていたのではなかったことが明らかにされているんです。それだけではなくって、彼は日々の生活の中で神の力に満たされて、そしてその力を素晴らしい不思議な神の御業、それを行っていた。おそらくペテロたちがやっていたように、足の動かない人のために祈って歩けるようになったり、こんな出来事がこのステパノを通しても起こっていた。それは彼の力でしょうか。いえ、恵みによって救われて、そして神の力を受けたからなんです。ステパノは彼 神の力を表していたんです。だから御使いのような輝きを彼は放っていました。彼が街道で語っているとき、人々に対して神の御言葉を語っているときに、リベルテンと呼ばれている街道に属しているユダヤ人たちが彼に対して様々な反論を言い始めたんですね。少し聖書をご覧ください。6章の11節9節から少しお読みしたいと思います。ところがいわゆるリベルテンの街道に属する人々で、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキアやアジアから来た人々などが立ち上がってステパノと議論した。しかし彼は、彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。そこで彼らはある人々をそそのかし、私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を語るのを聞いたと言わせた。このリベルテンの街道に属する人々というのは、いわゆる解放奴隷。前はローマによって支配されていた中で、奴隷としての生活を生きている人たち、ユダヤ人たちがたくさんいました。その人たちが奴隷から解放されて、そして共に集まってユダヤ人として神様の御言葉を共に分かち合う、そういう生活をしていた人たちがいたわけです。まあ、ある意味で苦労人です。さまざまな苦労を経験してきた人たちです。けれども彼らは一生懸命生きてきたことに対して自分たちに自信がありました。だから街道でイエス・キリストのことを述べ伝えるステパノに対して反感を持ちました。そして彼に対して議論を持ちかけて、彼をやっつけてやろうと働きかけたわけです。しかしステパノは彼らのその議論に対して、神様の知恵と御霊によって語っていたので、この人々はこのステパノに対抗することができなかったと教えているんです。これもまた神の力であることがわかるわけですね。神の知恵と力によって彼は御言葉を語っていた、福音を語っていた。だから対抗できなかった。対抗できなかったリベルテンの人たちは、偽証を出してまで、立ててまで、このステパノを黙らせようとしたんですね。それが12節です。11節、12節です。12節だけを満たします。また民衆と長老たちと律法学者たちを先導し、彼を襲って捕らえ、議会に引っ張っていった。13節も読み出します。そして偽りの商人たちを立ててこう言わせた。この人は聖なるところと律法とに逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きました。彼らは言葉では対抗することはできないので、ある人々をそそのかして偽証を言わせたんですね。そしてあの人はイエスが言ったように聖なるところを壊す、神殿を壊してしまう人だ、そしてモーセの慣例を完全に変えてしまうような、そんな神を冒涜する人だという訴えを、偽証をしたわけですね。そして自分たちの手には負えないので、議会にまた引っ張っていって 彼にそのことを訴えたわけですね。議会にそのことを訴えたわけです。その時人々の目はステパノに集中しました。前ペテロたちが捕らえられた時は二人でした。ここではステパノ一人でした。全員敵、70人の議員と、そこには先ほど言いましたリベルテンの訴えた人たち、それ以上の人々がみんな自分を黙らせようとして対抗する人たち、その中で人々は彼がどんな反応をするか、どんな表情をしているか注目したんです。もう一度15節みんなで読みましょう。3、はい。議会で席についていた人々は皆ステパノに目を注いだ。すると彼の顔は見つかりの顔のように見えた。彼の顔は見つかりのように穏やかで平安に満ちて信仰で満ちて御霊に満ちて輝いていたんですね。すべての人が確認したステパノの顔でした。このこともまた実はイエス様が前もって弟子たちに語っておられた約束の実現でした。ルカの21章の12節から15節を読みいたします。ルカ21章の12節から15節、少し長いですけどお聞きください。しかしこれらのすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方の証をする機会となります。それでどう弁明するかは、あらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論もできず反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます。ステパノは何の準備もしてなかったんです。何の準備もする必要がなかったんです。聖霊様が満たしておられたからです。神様への信仰で満ち溢れていたからです。神様の恵み、神の力が彼を覆っていたからです。神様が彼に、イエス様が語る言葉を与えてくださった。それが彼の顔を輝かせていました。今日私たちは、私たちのうちには何があるでしょうか。私たちは今どんな顔をしているでしょうか。梅子先生、100歳の高校教師という女性を紹介したいと思います。この方は98歳まで高校の先生として書道を教え続けました。実は関東の方のテレビで10年にもわたって彼女のドキュメントがずっと放映され続けました。日本最小の高校、今調べてみると高校生1年生から3年生まで70人しかいない最小の高校です。自分の息子、次男が この高校の教頭に赴任した時、自分もついて行って書道の先生となりました。50代の後半でした。それをずっと続けて98になる時まで彼女は続けました。歩けなくなってもうずっとベッドに寝たきりの状態になりましたけれども、梅子先生のところまで子どもたちがやってきて、そのベッドの上で授業を続けるという、そんな方でした。あの有名な、山田洋次監督という人、ご存知でしょうか。彼がこんなことを言っているんですね、梅子先生について。こんな美しい日本人がいるということを誇りに思う。彼のドキュメントを見て、彼女の書いた本を見て、その生き方を見たときに、こんな美しい日本人が、顔は100歳です。98歳です。そのシワとかを隠すことはできません。でも、山田監督は、私の人生でこんなすごい人、素晴らしい人、見たことがないというほど輝いていたそうです。そのドキュメントが言いたかったことは、一つの言葉にまとめられているんです。What I do ではなくて、What I am。何をするかということよりも、私は何であるかということが大事だ。彼女はイエス様を信じるクリスチャンとして、私は神のもの、私は神様のもの、その思いを生涯貫きました。今日私たち一人一人も救われて神のものとなりました。神のものとして信仰と聖霊に満たされ、恵みと神の力で満たされて歩むものとされましょう。